サロンド武蔵野理髪店。第4月曜日のお昼時、理髪師の阿部ちゃんのお店に衆議院議員の松本洋平さんがやってきました。今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。
どうもお疲れ様です、洋平さん。
どうもお疲れ様です。
もういよいよ12月の、これもう放送25日になるんですね。
そうですね。ね、もう平成29年ももうあとわずかで終わりっていう年、時ですよね。
迫ってきました。お疲れ様です。本当に改めて。はい。
なんか、ね、1年が経つの早いですね。ね、本当ね。そうそうそう。
今日ちょっとすごくね、最初俺喋りたいことあるの、いい？
あ、どうぞどうぞどうぞどうぞ。
あの、小平の、実は、あの、防衛協会っていうのがあって、
はい。
僕全然入ってないんですけども、あの、仲間が入ってて、
はい、
で、ちょっと月曜日にイベントやっていうか、見学会やるから、安倍も来いよと言って声かけていただいて、ただメンバーが皆さん、あの、若い人よりも大先輩が多いので、ちょっと恐縮してたんですけど、一、はい、日だけ会員にさせてもらって、あの、入間基地の見学会っていうことで、行ったんです。
自衛隊の入間基地ですね。
そうです。航空自衛隊の、はい、僕はほら飛行機大好きなの知ってるんで、はい、声かけてくれたんですけど、あの、いわゆる飛行隊の、あの、見学会なのかなと思ったら、実は入間基地の中に、あの、修武大記念館っていう、あの、戦前からのそういう、あの、陸軍航空士官学校の歴史とかっていうのから、こう、いろんな資料をね、収蔵してる、普段公開されてない、あの、施設をね、見学させてもらって。
なるほど。
これちょっと上さんにぜひ報告したいなと思いました。はい。はい、
あ、そうですか。うん。具体的どうだったんですか？
だから、いわゆるそういう、こう、日本の航空士の歴史ですよね、やっぱり軍隊。うん、っていうのから始まってるっていうところと、それからまあやっぱり戦争の歴史っていうのはやっぱ外せないし、またそういう、また個人から預かっている資料なんかもあったりして、あの、すごくあの、なんていうか、やっぱ心がすごくね、こう、感動っていうんじゃないけど、こう、やっぱり重い気持ちにもなりますよね。戦争がテーマだったりするからね。
うん。
それで、僕子供の頃にやっぱりその記念館ができる前に、あの、入間基地の中に、あの、特攻兵器って言われてるあの、オーカっていう、爆撃、
はい、
一式陸攻にぶら下げて、こうロケットでこう飛んでいくっていう、もう乗ったら、あのもう死を覚悟しなきゃいけないっていう、あれを子供の頃に、たまたま航空祭の時に、それは展示されていて、それを見て、で、その後、修武大記念館に収蔵されていたので、見れなかったんですけど、
はい、
それをだからね、40年ぶりくらいに、その実物と再会してですね、まあ本当感慨深いっていうか、なんとも言えないっていう気持ちになって、で、説明してくれてた自衛官の方にも、その話をしたら一緒になってね、感慨深くなってくれて、いろんな話をね。まあ自衛官の方だからなかなかこう、なんていうのかな、政治的な発言とかはなかなかね、難しくて言えないな、みたいなことは言ったんですけど、くれたんですけど、まあ、いろんな話させてもらいました。うん。うん、いい経験をさせてもらいました。
そうですね。うん、まあやっぱり、その、はい、戦争は終わって、うん、まあ、だいぶ時間も経って、はい、やっぱり当時のことを知ってる人たちっていうのも本当に減ってきましたから、うん、はい、やっぱりまああの時、あの当時の日本が置かれている状況であったりとか、はい、まあ、また戦争の悲惨さとか、はい、まあ、やっぱりそういうものをしっかりと、まあ子供たちの世代とか次の世代に伝えていくっていうのは、うん、もう本当に国にとってももう重要なテーマだと思うんですよね。まあですから、まあそういう意味でも、うん、まあそういうものを、まあより一層多くの人に見てもらって、はい、うん、まあ、あの、なんて言うんですかね。まあ、平和を守るということの尊さ。
はい。
で、またその平和を守るっていうのがどれぐらい大変なことなのか。まあ、一方で、やっぱり戦争の悲惨さとか。
はい。
まあ、いろんなものも含めて、やっぱりしっかりと伝えていくっていうのはすごく大切なことだなっていうのはすごく思いますよね。
はい。
まあ、本当にですね。まあ、そういう意味では、あれですよね。一般公開はされてないわけですよね。
そう。やっぱなかなか自衛隊のいわゆる教育施設だそうなので、普段はなかなか公開するのがやっぱ難しい施設とは言ってましたね。はい。
うん、そうですね、うん。まあ、でもね、なんとか、うん、そういう、まあ、防衛協会とか、うん、まあ、そういういろんな機会を捉まえて、はい、まあ、ぜひそういうものを多くの皆さんに、はい、まあ、見ていただきたいなっていうのは、うん、すごく大事ですよね。はい、思いますよね、
はい、うん。ありがとうございました、本当に。
ええー。私は、はい、まあ、関係ないです。言ってないですけどもね。
はい、
ちなみに、私自身もですね、つい最近はいろいろと嬉しいこともありまして、はい、特に地元のですね、
はい、
ヒーローって言っていいんじゃないのかな、うん、なんかそんな人たちと、非常にお会いをする機会が多かった、はい、ここ、つい最近でありまして、
はい、
一人は、西東京市出身のプロ野球選手、
はい、
井口忠人さん。
はいはい。
ね。
素晴らしい。
皆さん知ってますかね。
はい。
あれですね、当時の福岡ダイエーホークスに入団をして、うん、で、そこで活躍をして、うん、 アメリカのメジャーリーグに挑戦をして、はい、そこで、実際に、はい、メジャーリーグでチャンピオンにもなって、活躍をされて、はい、で、その後日本にまた戻ってきて、千葉ロッテマリーンズですね、はいはい、で、活躍をして、今年、引退をしたんですけれども、
ね、
そう、だって今年の、あの、井口選手の引退試合、
はいはい、
9回、同点ホームランを打ったんね。それもこう、はいはい、右打者が、右中間に打つっていうのは、まあ、なかなか本当に難しいわけですけれども、まあ本当に井口選手らしいというか、右方向にね、こう、打球を飛ばしてホームランにするなんていう、ね、なんかそんなドラマチックな展開もあったりなんかして、まあ惜しまれつつ、まあ今回引退して、で、もうすでに、あの、千葉ロッテマリーンズの次期監督に、
そうそう。決定しちゃったんですね。
そう、就任することがまあ決まってるんですけれども、まあ、井口選手が、まあ、引退記念の、まあ、パーティーをやるということで、まあ、地元、西東京のお知り合いの方とか、まあ、そんな方たちにもですね、実はお声掛けをしている中に、あの、私もお声掛けをいただいて、まあ、行ってきたわけですけれども。
羨ましいな。
ね。いや、でも改めて、その、一番最初に、来賓の挨拶が、あの、王貞治さんだったんです。
大英つながりですかね。
そうですね。ね。で、王貞治さんがおっしゃってらっしゃったけれども、
はい、
やっぱりその、ね、あの、大学を卒業して、で、プロ野球に入って、で、メジャーに行って、世界一になって、なんていう人じゃないですか。まあ、それこそですね、まあ、挫折がないのかな、なんて思ってたら、でもやっぱり当時、ショートで入団したんですけれども、はい、セカンドにコンバートしたりとか、まあそんな時にいろんな苦労があったりとか、まあ本当にそんなお話も聞かせていただいたりなんかしてですね、ああ、なるほどなーと思いながら、いろいろとお聞きをしてましたけれども、まあでもそうやっていろんな苦労を乗り越えて、まあ野球選手として大変な実績を収めて、で、だってメジャーで優勝って、そう、
半端ないっすよね。
そうですよね。なかなかできないですからね。実際に、その会場には、
はい、
チャンピオンリングなんかも展示をしてあったので、
貴重なね、
はい、
ですね。
キビンさん立ってましたけどね。
あ、そっか。
はい。
触れないんじゃない
ですか。そうです、そうです。ですけども、私も拝見させていただいて、わーなんていう思いを持ちながらですね、まあ、見てきた、で、いろいろとですね、本当に、まあ、大勢の皆さんがお集まりになられてましたから、まあ本当にですね、そういう意味では、西東京のヒーローが、まあ今度選手という立場ではなくて、監督という立場ですけれども、ね、まあ、本当に歴史に名を残した、プロ野球のスター選手ですから、まあこれからも本当に一生懸命頑張っていただいて、そして、まあ地元に明るい話題を届けてもらいたいなと思いますよね。
僕ほら、唯一ですね、
はい、
プロ野球でですね、ファールボールを取ったことがあるのが、井口選手が打ったファールボールなんですよ。今、うちにあるんですよ。
なかなか取れないですね。
取れない。
ちゃんと素手でキャッチしたんです
か？じーっとワンバウンドで。
ワンバウンドで。
でも拍手もらいました、お客さんから。
あ、そうですか。
いつかサインもらいたいな。
そうですね。はい。
取ってきます、大事に。
はい。地元、西東京ですから。
はい。
多分、いろいろと会うチャンスもあるんじゃないのかなと思いますので。
ちょっと取ってきます。
はい。で、あともう一人。
はい。
地元のヒーローとお会いをすることができまして、それは女子の体操。
もう今旬じゃないですか。
はい、そうです ね。村上茉愛選手。
はい。
まあ、村上茉愛選手、昔からすごく、もっともっとちっちゃい頃から、すごく将来有望な選手っていうことで注目をされてましたけれども、はい、特に、まあ今年の10月に行われた体操の世界選手権で、まあ女子で、まあ本当に大活躍をされて、まあ個人総合もね、実は予選は首位で通過したんですよね。
はいはいはい、
ただ決勝では平均台でちょっと落下があって、結果4位だったんですけれども、種目別の床で、日本女子では63年ぶりの金メダル。
すごいですね、63年ぶり、ね。
はい。で、床では初めての金メダルっていうことで、実はその村上茉愛選手、が、卒業した母校の小平三小に、
はい、三小だ、はい、
はい、 いらっしゃってくださって、はい、うん、で、地域の子供たちも、うん、集まって、うん、で、私も村上選手のお母さんとか、はい、知り合いだったりしたもんですから、うん、そうなんです。ぜひ、ちょっと、行かなきゃと思って、うん、私も一般参加で、
はい、なんと、
はい、はい、お邪魔をさせていただいて、うん、まあ、その村上選手の報告会に、うん、参加をしてきたんですけれども、はい、まあ、でも本当にね、うん、小平出身の、うん、選手がそうやって活躍をしてくれるっていうのは、これまたすごい盛り上がりで、まあ特にね、うん、まあ子供たちも多く参加してましたし、うんうんうんうん、で、大人たちもたくさん参加してましたし、うん、やっぱりこの地元地域から、そんな、大スター、大選手、うん、がヒーローが生まれてくれるっていうのは本当にありがたいなというか、すごく感動的な光景に出会うことができてですね、まあ私自身本当になんかいろんな意味でなんか励ましてもらったというか、勇気をもらったというか、
世代を超えてこう地域こう一つになるみたいな感じになりますよね。それが一つのね、こ
う、そうですね、まあでも本当にそういう意味では、まあ、井口選手もそうですし、はい、村上選手もそうですけれども、うん、まあ、本当にこれまでも活躍してきましたし、うん、まあ、これからの活躍も本当に期待できる、うん、まあ、そんな選手ですけれども、はい、ぜひ、なんていうのかな、そういう選手たちをこう見てる、子供たちの中からも、なんかもっともっと、まあ、いろんな活力が生まれて、
夢だよね、夢が出るね、
そう。で、やっぱりね、もちろんそういう大スター、
はい、
世界で一番になっちゃうような、はいはい、そういう大スターっていうのもすごく大切なんですけれども、うんうん、でもそれを見た子供たちが、うん、未来に希望を持って、うん、今まで以上に頑張ってみようとか、はい、努力してみようとか、うん、そういうふうに思ってもらえれば嬉しいなと思いますし、また井口選手も、うん、さっきちょっと挫折があったなって話もあったし、はいはい、村上選手も、うん、実は大学に入った直後ぐらいは、うん、スランプでなかなか思うような成績を残すことができなかったりした時期なんかもあったっていうようなことも、まあ聞いてはいるんですけれども、やっぱりそういう皆さんって、こう苦しい時に、もう一歩踏ん張って頑張ろうっていうね。で、その現実をしっかりと受け止めて、で、その現実を受け止めた上で、じゃあこれを乗り越えるためにどうすればいいのかっていうことを、まあ一生懸命考えて、まあ汗をかいた結果がね、二人に共通して、やっぱり世界一になり、また結果を残すことにつながったっていうお話を聞かせてもらったときに、まあそういう意味では、ぜひ、夢を持つことも大事だし、まあ残念ながらね、やっぱりスポーツって、僕もやってたからわかるけれども、いい結果が出ることの方が、すごくごくわずかじゃないですか。
勝つ人は一人だけだったりすることもあるからね。
まあ、必ずどっかで挫折をしたりとか、はい、いろんな意味で自分自身の、はい、ことを、こう、不甲斐なく思うというか、まあ、そういう瞬間っていうのが、ただあるのが多分スポーツだと思うんですけれども、まあ、そんなところから、それで諦めちゃうんじゃなくて、それをこう、バネにしていくことができるような、はい、なんかそんなところまで、この選手たちから、子供たちが学んでくれるといいなぁなんていうことをすごく感じたりとかしましたね。まあ、いずれにしてもですね、まあ、平成29年が、まあ、もうすぐ終わろうとしていて、まあ、いよいよ平成30年に突入。まあ、そんな年ですけれども、まあ、ぜひ、その日本の置かれてる状況も、今、決して楽観視できるような状況ではないわけですよね。やっぱりね、これらのね、選手を見ていて思ったのと同じように、やっぱり日本の国自体も、いろんな苦しいことを、まあ、バネにして、まあ、今後の発展につなげていくことができるような、まあ、そんな平成29年から平成30年になっていけばいいな、ということをすごく感じますね。
続いてなんですけど、皆さん、12月ということで、はい、一応、今年もいよいよ、なんていうんですかね、国会すべてこう、終わったっていうか、しまったって感じですかね。
はい、
で、いろいろほら、ニュースでもいろいろ取り上げられてきた感じだった、いろいろ聞いてたんですけど、
はい、
その辺のなお話も少しこう、聞かせてもらいたいなと思います。
そうですね。
はい、
まあ、12月9日まで、
はい、
でもまあ、12月9日が、
はい、
まあ、土曜日なので、
はい、
まあ、実質的には12月8日までですけれども、うん、はい、まあ、衆議院選挙が 10月22日に終わって、
はい、
で、その後、まずは特別国会っていうのを必ず開かなきゃいけないんですよね。うん、まあ、これはもう、憲法上にも書いてある話で、はい、まあ、そこで、特別国会を開会をして、はい、まあ、主犯指名をしたりとか、
うん、
で、その前には議長を選んだりとか、はい、やっぱりその国会議員が一度、まあ、衆議院の場合は解散をすると立場を失って、
はい、
で、国民の皆さんによって選ばれた、
うん、
新しいその衆議院議員の構成の中で、はい、まあ、いろんな国会の手続きを決めていく、
うん、
また主犯指名などもしていくっていうような、はい、まあ、そういう特別国会っていうものを、まあ、必ず召集をしなければいけないことになってるんですけれども、うん、はい、まあ、その特別国会、最終的には、まあ、39日間ということで、うん、まあ、異例の長さではあるんですけれども、うんうんうん、まあ、ただその代わり、
はい、
一回特別国会閉じて、うん、臨時国会をまた改めて開会するっていうのは、うん、まあ、非常に、それだけでも何日間か、時間を使ってしまうので、うん、まあ、特別国会を、まあ、長く設定をする形で、まあ、いろいろな議論であったりとか、
うんうん、
またせっかく、まあ、特別国会でいろいろ議論をするので、まあ、できる限り、例えば法案の審査なんかも、やらせていただこうということで、うん、野党も含め、いろんな各政党、各会派の皆さんと相談をさせていただきながら、
はい、
まあ、この39日間の、うん、まあ、国会運営自体が、まあ、はいはい、終わって、で、まあ、今年はもうこれで国会は基本的には、うん、まあ、閉会中審査とか、
はい、
何かいろいろと問題があったりとか、うん、まあ、様々な審査を進めるための、まあ、個別の委員会の審議っていうのは、うんうん、まあ、まだまだ行われるんですけれども、はいはい、まあ、基本的には特別国会自体は、12月9日、うん、閉会をして、
うん、
そして、来年1月、まあ、これも憲法で、はい、通常国会は1月中に開かなきゃいけないっていうのが決まってますから、はい、まあ、会期150日間の、
はい、
まあ、通常国会が、まあ、開会を始まろうするというような形になります。
うんうん、
で、まあ、今国会におきましては、はい、まあ、39日間で10本の法律案を、
うん、
実はやったんですけれども、はい、まあ、いろいろと、その、公務員の給与関係の、はい、法律案であったりとか、うん、あと今年の12月に期限を迎えてしまう法律を、うん、まあ、延長しなければいけないとか、まあ、そんなこともやらせていただき、また同時に、まあ、北朝鮮による、
ね、
まあ、ミサイル発射もありましたから、
ね、ったもんね、またね、
はい、まあ、その北朝鮮のミサイル発射に対しての、
はい、
その、衆議院として、うんうん、まあ、参議院もそうですけれども、はい、まあ、国会としての、うん、まあ、決議を全会一致で、
はい、
まあ、採択をさせていただいて、うん、国会として、それは何としてでも、許すべきことで、許されざるべきことですし、まあ、やめてもらわなきゃいけないということで、まあ、その意思を明らかにするっていうようなことを、まあ、やらせていただいて、はい、で、まあ、39日間の、まあ、特別国会を、まあ、閉会したという形ですね。はい、ただ、実際には、
はい、
まあ、12月9日に国会が閉じた後も、
はい、
実は国会の仕事ってのは全然終わらなくて、今、まさにですね、その後、非常に12月いっぱいをかけて、議論をされているのが、まあ、平成30年度の予算編成をどうするのか、
うん、はいはい、
で、あと、平成30年度の税制改正をどうしていくのか、まあこのあたりのところが、はい、まあ実はかなり議論としても連日朝から晩まで続いているような状況で、う
ん、
ニュ
ースも、ね、取り上げられてますもんね。
そうですね。うん、で、やっぱりその平成30年度の予算にしても、
はい、
平成30年度の税制にしても、はい、まあ4月の1日から施行をしなければいけないということになりますから、
はい
はい、まあそういう意味では、
はい、
来年の通常国会が始まったら、
うん、
もう最初からそれを提出をして、
うんうん、
その議論を、
ね、
まあ、していくと。で、来年の3月31日までに予算案であったりとか、うん、まあ、税制の新しい制度とか、うん、まあ、そういうものがスタートを切ることができるように、
うん、
まあ、やっぱりこれきちんとやっておかないと、
うんうんうん、
税制がきちんと固まらないと、
はい、
結局予算を組んだとしても、
はい、
税収が上がってこなければ、
うん、お金もないですもんね、
予算の執行っていうのができなくなってしまうので、はいはい、まあ、そういうところも含めて、はい、まあ来年の3月31日までに予算や税制が、
はい、
まあ成立させることができるのかどうかっていうことが一つの来年の通常国会の焦点に冒頭はなるんですけれども、
はい、
まあそのためには、
はい、
この12月中にそれらをすべて決定をしていかなければいけないというような状況でもあるので、実は国会が閉じてる後も、
はい、
まあそんな議論がいろいろとなされたりとかしていてですね、はい、まあ皆さんもですね、本当にマスコミ報道なんかで、 まあ、ご存知のことなんじゃないのかなということは思ったりとかしますので、まあ、あんまり詳しくは説明しませんけれども、まだそういう意味ではですね、はい、まあ、国民生活に大変、まあ、影響のある、まあ、そういう事柄なので、はい、ぜひともね、皆様方には、そのあたりの議論というものにも、まあ、ぜひ、なんていうのかな、注目をしてもらいたいな、ってのはすごく思いますね。
理解しないとダメですね、こっちもね。
そうですね。だって、安倍さん自身にも、影響出てきますからね。
税金払いますからね。
そうですよね。で、実はまあ、そんな中で、あんまり議論にはなってないんですけれども、はい、議論っていうか、マスコミでは報道されてないんですけれども、実は私自身がですね、特に一生懸命頑張ってやりましたという税制が実は二つあって、はい、で、一つはですね、中小企業の事業承継税制っていうものがあるんですね。で、実はその日本の国の中小企業のなんで辞めちゃったのかっていう理由を見てみるとですね、まあもちろんその経営環境が悪くて辞めてしまうっていうケースもあるんですけれども、実は会社自体は、黒字も出して、一生懸命頑張ってやってるんだけれども、実は後継者がいなくて、
後継ぎか。
そう、それでとかっていうことがですね、実はその日本の中小企業の実態を見てみると、まあそんな会社もですね、まあかなりの数あったりとかするんですね。
もったいないね、歴史があったりするからね。
そうなんです。で、実際にはですね、その後継者を、に、例えばそういう中小企業なんかを引き渡しをしようとしたときには、はい、例えば相続税の問題なんかがあってですね、実はその負担をすることができない、はい、例えば中小企業の、なんていうのかな、株式会社とかだと、はいはい、実際には上場してないから、その株自体は売ることはできないわけですよね、はいはいはい、なかなか、だけれどもその会社の業績に応じて、その株式を資産として、いろいろと計算をして、はい、で、それが、資産課税として個人に、ドーンと、
のしかかってきちゃう。
のしかかってくるというようなこともあって、で、その売れない株式を相続するために、現金がないんだけど、これどうすればいいのっていうような話があったりとかして、実は、相続税対策っていうのが中小企業経営にとってはかなり重要なんですね。まあ問題になってたりしたこともあって、実はもうすでに、数年前から、こういうですね、相続税を、なんとかですね、免除はしないんです。ただ、ちゃんと事業を継続してくれている限りにおいては、相続税の支払いを猶予してあげるよっていう制度を作って、まあなんとかそういう事業、代が変わるときにも、中小企業とかが事業を続けることができるようにっていうのがあったんですけれども、まあその条件があまりにもきつかったので、なかなか。
できないですよね、きつかったらね。
そうなんです。それが活用されないっていう事例があったので、実はこれを大幅に今回緩和をして、そういう事業承継で、代替わりをしやすいような、実はそういう制度をですね、今回作ったっていうのが一つありますし、またまあ、地元の、この西東京や小平、多摩地域には、今でも、いっぱい農地がまだ、ね、
まあ、
どんどん減ってるけども、
でも残ってます
よ、残ってるじゃないですか。で、実はこの、日本の国の農政の仕組みっていうのは、実は、畑を持ってる人と耕す人っていうのは常に一緒でなければいけないっていうのが日本の農政の基本的な仕組みだったんですよね。ところが、今、実際に、畑を耕してくれる人もなかなかいないっていうような話もあり、また同時に、社会的なニーズを見てみると、今、その都市住民の中でも、いや、自分も、ぜひね、少し農地を借りて、そこで自分が好きなものを育てて、で、それで収穫して、なんていうことで、自分のそのライフスタイルの中に、こう、農業を取り入れて、生活をしていきたいっていうような人たちがいるじゃないですか。
あ、いいですね、でも。
で、実はですね、平成21年の農地法改正において、畑を持ってる人と、耕す人は一緒じゃなきゃいけないっていう日本全体の農業政策の仕組みを180度転換をして、貸し借りをしてもいいよっていうふうに変えたにもかかわらず、実はこの三大都市圏、都市農業だけは、貸し借りしちゃダメよっていう制度が、ずっと続いていたのが、実は今回の税制改正の議論の中で、これは来年の4月1日からではなくて、その、来年提出をされる、農地の貸借の円滑化に関する法律案っていうものが、成立をすることに、を条件にしてなんですけれども、実はそうしたですね、貸し借りができるような、そういう税制改正みたいなものもですね、実は今回、 盛り込まれてたりとかするんです。うんうん、
はい。
ですから、その全体としての、我々に影響があるトピックスと、あと同時にですね、実は我々の生活に結構身近な部分で、実は変わりますっていうようなトピックスと、まあそういうものがいろいろとあるのが今回の税制改正なんだろうと思います。いろいろとですね、負担をお願いをしなきゃいけない部分も当然あるし、逆に負担を減らしていくような、まあそういう分野っていうのもあります。ぜひですね、皆さんには、まあそうした何が変わって自分たちはどうなるのかなっていうことをですね、見ていただくとすごくいいんじゃないのかなというふうに思いますし、まあぜひですね、そうした、思いを持ってやってるっていうことをですね、ぜひ、ご理解をいただいて、今度の新しい税制改正の議論、まあこれからですね、来年の通常国会が一番の、議論の焦点になりますけれども、そこでどんな議論が行われるのかっていうことに注目をしていただきたいと思います。
ゆうべさん、Facebook でいろんな市会議員さんのページ見てて気づいたんですけど、はい、拝島ライナーっていうのが計画されてるっていうみたいなんですけど、
そうなんです。
西武線。
はい。
ください。
うん。いや、もう西武鉄道から、もうすでに、マスコミに発表はされてはいるんですけれども、はい。西武新宿と、拝島の間に、有料座席指定列車、拝島ライナーっていうのを、まあ、来年の春、まあ、3月ぐらいらしいんですけれども、に導入するそうなんです。
はい。
で、まあ、要するに、夕方、夜間の下り列車として、全席、指定でゆったり座れる快適な着席サービスを提供するということなんです。
はい、
まあ、普通の、運賃に加えて、まあ、特別料金は必要なんですけれども、まあ、ただ仕事が終わって、お疲れになって、西武新宿線で、拝島の方面に帰ろうとするときに、まあ、立って、通勤をしなきゃいけないんじゃなくて、まあ座って帰れますよっていう、そういうですね、まあ列車を導入するっていうことが決まってまして、で、実はですね、まあ、やはり、うちの地元にもですね、ぜひそういう電車が止まってくれれば、まあ地域がね、やっぱりその座って帰れる駅っていうことで、またその地域の付加価値も上がるし、まあ利便性も高まるんで、ぜひうちの地元にも導入してほしいな、泊まってほしいな、ということで、まあ実はちょっと西武鉄道に行って、いろいろとお話を聞いてきたりとか、まあそんなことをしてきたところでもあるんですけれども、まあいずれにしてもですね、やっぱりこの西武新宿線、そして西武池袋線、まあ、東西にこの北多摩地域を走るこの二つの路線っていうのは、まあ、我々にとってはもう通勤の足でもすごく大切じゃないですか。で、ね、もう今から数年前、西武多摩湖線、西武国分寺線がもしかしたらなくなっちゃうかもしれないなんていう話があって、で、私が地元の商工会の皆さんからご要望を受けて、西武鉄道に乗り込んで、一緒に乗り込んでですね、何度かこれ残してくれなんていうお願いをしたりとかっていうようなこともありましたけれども、まあやっぱり根本的に考えていくのであれば、やっぱりこれらの路線っていうものをしっかりと守っていくためには、より一層その路線の利便性とか魅力を高めていくっていうことも、まあ同時にやっていくことがすごく大事なんだろうななんていうことをすごく感じてました。
はい、
まあその一環でですね、西武新宿線の他の路線の乗り入れとかもやってるんですけれども、まあ今回は拝島ライナーっていう取り組みをやらせていただいたところです。いい結果が出てほしいと思います。
どうも今月もというよりも今年もどうもよぎさんありがとうございましたですね。
本当にありがとうございました。今年は選挙が多くて、ちょっとお休みも多かったですけれども、また来年もよろしくお願いいたします。
12月25日ということでですね、歳末警戒消防団始まります。皆さん火の用心で火災を起こさないように、さらにお正月が来る前に髪の毛を整えましょう。また来年よろしくお願いします。
笑顔発信中 FM 西東京。